天王寺アップルクラブが配信するポッドキャスト第3回目の始まりです。 IT 関連情報を中心に様々な情報をお伝えします。この配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループ天王寺アップルクラブの大道と天王寺アップルクラブ顧問の久保さんです。
久保です。
配信の日は11月20日の金曜日ですので、
はい、
皆さんにとってはどう21、22、23の3連休という感じのところですね。
え、
はい、久保さんはなんか3連休は、
あ、なんかあまり連休とかその何て言うんですか、カレンダー通りとかいうのがこう実感できない生活なので、 あまりないです。ないですね、はい。
私は最近完全にカレンダー通りの仕事というか、まあところにいるのでですね、はい、この3連休は大阪のあの薬の神様のお祭りがあるんで、それに行きたいな
と。ああ、の例のところですね。
そうです、はい、
はいはいはい、
北浜のですね、
はい、
はい、久保さんとも一回お参り行きました。
そうですね、行きました、伺いました。
あそこに年1回のお祭りがあるんですが、
お祭りってどんなことするんですか。
あの、まあ、普通の例大祭みたいな感じなんですけれども、面白いなと思うのは、
はい、
その境内のる役員さんが、うん、みんなあの大製薬会社の方ばっかり、
うん、まあそこはあの役品通りですね。
そうなんです。だから名札にスーツ着てネクタイしてハッピー着られてる方にですね、あの、はい、大日本住友製薬とか塩の木とかって書いてあるのがちょっと面白いなっていう。
はいはいはい、あ、なるほどなるほど、
はい、ちょっと面白いでしょそれ。
そうですね、まあ、なんか私は見慣れた光景みたいな。ああ、でもハッピーはちょっとねあれですね、まあ、
ちょっとハッピーを着てってのはないですよね。
うん、
だからそう考えると面白いなと思いながらですね、まあそれが3連休の私の今のところのメインかなっていうところですね。はい、でこの配信も第3回目を迎えましてですね、
はい、
1回2回と結構あの ご好評いただいてるようでして、
はい、
はい、まあ何度も言いますけど、まあ後で最後にコメントのコーナーあるんですけれども、やっぱりクイファーさんのおしゃべりが人気なんです。はい、
何おっしゃってるんですか。
もうおっさんホイホイで、あ、いやちょっとすいません。
いやいや、何ですか。
配信にこういうこと言ってはいけないですね。あの男性から愛されるクイファーさんのやっぱり声なんで、はい、本当にこれはこのままこのままいきましょう。これで
どういうことですか。このままいくというのは、
え、あ、いや、あのクイファーさんを中心にこの番組を進めて、
はい、
将来的に有料オプションに移行させるっていう。
なるほどね、まあ、それも、はい、まあ、はい、株が暴落しないうちにちゃっちゃとやっちゃいましょうとか言って違う。何言ってる、何言ってる。
いや、実はタックの新年会ってご存知のようにいつもやってるじゃないですか。
はいはい、あの、まあ、今年の会のこと
です。そうですね、あくまでも天王寺アップルクラブ新年会、はい、タック餃子の会っていう形を取って、
それであのあれですよね、餃子のかぶり物をみんなで回しかぶりする会ですよね。
そうですね、ちょっとまたあのうちはネタだと叱られるかもしれませんが、あの、そうなんですよ、餃子のかぶり物って、私がですね、はい、あの職人さんに頼んでですね、
はい、
作ってもらった餃子のかぶり物っていうのですね、
はい、
ちゃんと手に乗るサンプルでまず1回目の見本、次2個目実物大のサンプル製品というふうになってますんで。
あ、そんなに混んでたんですか。
そうですよ。
あ、それ
片手弱かかってますからね。
あ、大事に扱っていただきたいですね。皆さんには
芸像で汚さないでもらえる。
そうですね、
で、そのタックの新年会とかですね、はい、まあ、もしかしてこれで1年間続いたら50回記念ぐらいでですね、
あ、はいはい、
忘年会とかやったんですよね。
そうですね、
リスナーの皆さんと、
はい、
うん、その時にだから久保さんと握手が有料とか、はい、そういう感じで行こうかなと思ってます。
わかりました。
いいですか、それで
何が分かったんだかよくないですけど。
まあ、タックのポッドキャストそういう感じで進めていくのがこの私の何ですか、マイルストーンっていうんですか。
あ、
なるほど、あの、ほぼ思いつきで始めて、
はい、
そのなんか結局はタックの収入に結びつくよりという。その
コンセプト、そういうことだったんですね。
そう、はい、コンセプトはこうなんですか、はい、踏まえつつ前に進んでいくようにっていう、はい、素晴らしいでしょ。
そうですね、ちょっと同一しかねるところなんですけど。
でもまあまあ IT 関連情報はですね、いろんなポッドキャストが IT 関連情報やっぱりやられとるんですけれども、 まあ、なんていうんですかね、おかげさまでこの2回ほど聞きやすいと言っていただいてますんで、
はい、
このスタイルですね、まあ、あの一つのニュースを、まあ、5分程度ですね、我々の持ってる知識で喋って、
はい、
でまあ、そのなんていうんですかね、いわゆるさらっと撫でるんじゃなくって我々の考えを深く切り込んでいくっていうスタイルが楽しいというか、みんなにも共感させてもらえるのかなと思いながら、
はい、
進めていきたいと思いますんで、ね、
はい
はい、そういうわけで、第3回目の配信始まります。今日はですね、
はい、
ちょっと、まあ、2人でトークという感じで、あなたにおすすめの Mac っていうのをちょっと喋りたいと思うんですけど、いいですかね。
はい、どうぞ。
あ、まあ、では私のどうでもいい Mac 歴をですね、あ、私はあの初代 iMac ですね、
はい、
1998年ですか、はい、に発売された、
はい、
はい、ボンダイブルーですね、
はい、
あれを買ったのが1代目ですね、
はい、はい、
で、あれはなんかスロットじゃなかったのかな、
トレー
が
出てくるやつですか、
ほんでその後すぐに、DV っていうのが発売されて、それがスロットで、はい、さらに DVD が再生できたんですよ。
そうですね、
はい、で当時 DVD が見たくて、
うん、
iMac のあのなんですかね、いわゆるブラウンカナーのボディで DVD が見れるっていうことで、うん、DV を買って、うん、当分 DV だったんですよね、
はいはいはい、
でその次は G5 まで飛ぶんですよね、
うん、
G5 の白い筐体のやつですね、千正男モデルになる前です。千正男って覚えてます？あの、あのカメラがついたやつ、
はいはいはい、ああそういうことですか、おでこのこっちんってこと
なんです、はい、そうです、あれ千正男モデルって言いませんでした、
言いませんでしたし、
はい
はいはい、あ、 iMac ですね、
はい、あ、ごめんなさい、
あ、そっかそっか、 iMac ですね、あの、はい、パワーマック G5 とか、
あ、じゃあなんですか、 iMac の G5 です、すいません、はい、
あ、じゃあずっと iMac 系で、
私はずっと iMac で、今クイファさんとこ喋ってるのも、
はい、
iMac です、
お、
はい、録音してるのもこの iMac ですね、もうひたすらひたすら iMac です、もちろん今もう、MacBook Air と、あの、はい、MacBook Pro は持ってますけれども、はい、やっぱりメインのマシンは iMac ですね、
お、
私はですから、まあマックデスクトップ派っていう感じ。
デスクトップ派ですか。
デスクトップ派です。
はいはいはいはい。
クヨさんは？
私ね、うん、長いんですよ。
長い。はい。
とりあえず自分で買った一番初めのマシンは、
はい、
パフォーマの6400シリーズだったんです。
はいはい、はい、はい。パフォーマですね。はい。
パフォーマのパン型のレパフォーマってずっとそのデスクトップとデスクトップっていうかあのブランカと一体になったのとかもあったんですけど、
はいはいはい、
それはあの、はい、離れてて、はい、あのタワー型のにプラス自分で、はい、あのはい、ディスプレイを購入するっていうタイプの、はい
はいはい、筐体と、
そう、筐体とディスプレイが別々なんですよ、はいはいはい、のパターンのタワー型のタイプ の、はいはい、パフォーマーがあったんです、
はい、
であれあの家電量販店というか量販店じゃない家電屋さんでね、はい、購入できたん でそれが自分で買った Mac の1台目だったんですけど、
ね、
うん、職場ではクワドラ
クワドラ、はい、
クワドラ850とか950を、はい、もう私が使い始めた頃はパワー PC だったので、それはあの950と850はあのパワー PC に乗せ替えて
が
モデルだったんですけど、はい
はいはい、パワー PC になってたわけですね、
そうになってたんです、うん、もうあのどなたか共感あの相関してくださって、うん、パワー PC になってたモデルを使ってたんです、職場で。で他にもいろいろあるんですけど、あったんですけど、私がなんとなく覚えてるのはその850と950が、まあ、ちゃんと Mac と認識して使ってたのはそれが始まりかなみたいな感じで、もその頃もう パフォーマーを買って1年くらいしてから1400っていうパー、はい、パワーブックが出たんですよ。
あ、パワーブック、はい、
そうそうそう、初めて CD があの ノートっていうかあの、はい、ラップトップに載ったパターンのやつ
で、はい、パワーブック1400が名義ですよね、
パソコン の、 その、はい、スロットあの拡張ベイって言われるその、はい、CD 入れるところに、
はいはいはい、
VST っていうサードパーティーが出してる、
はいはい、
MO を、
はい、
ほぼもう常に入れていて、
MO ですか、光磁気ドライブじゃないですか。
そうですよ、光磁気ドライブですよ、あれね、光磁気ドライブじゃないんですよ、光磁気ドライブなんです、
そうなんです、
くだらないこと訂正してしまいましたけど、
光磁気ドライブは、まあ、すいません、こう、じゃあ正式に光磁気ドライブは、はい、もう今の人見たことないですからね、若い人は。
あれね、はい、アップルさんがアップルブランドで白いの出したんですよ、白のメディアを当時フロッピーと MO で出した、
はいはい、確かに当時リンゴマークのついたメディアって売ってましたよね、うんうん、ずっとあれですか、パワーブックというところを見たらノートブック、いえ ノートって言っちゃダメなんですねこの頃は。
そうなんです、2402台とウォールストリートでしょ、それ G3 でしょ、でその後1400、あごめんなさい、 G4 がチタニウムにアルミにユニボディが2台、
はいはい、
が私のまあパワーブックっていうかラップトップ系で、
はいはい、ラップトップですね、ラップトップ、もう一回言ってもらっていいですか、
ラップトップ、
はい、ラップトップですね。
そうかね、これね最近なんか ノートではなくてずっとほらパワーブックって言ってたから、はい、未だにパワーブックって言っちゃうんですけど、今 MacBook ですもんね。
そうです、今は MacBook ですね、
うんうん、そんなことで、でまあデスクトップもそこそこですけど、私一番最後に買った、まあだからパフォーマーの後は、
はい、
iMac5 色の DV ですか、同じですよね、
一緒ですね、一緒かぶった
一緒ですね。でその後、はい、iMac の大福って言われてたあの丸い、
あのあれですね、
なし字の、はい、
ディスプレイの足の部分に、はい、あの本体があって、
はい、
それがあの、551の豚まんみたいなやつですね。
そうですそうです、
はいはい、大福って言われたやつですね。
大きかったの17インチのをフラットパネルをね使ってたんですけど、あれねちょっと私的にはちょっと不満足で3ヶ月で買って手放したんですよ、は
い、里子に出したんですか。
そう3ヶ月に、3ヶ月で、でそれでその後、パワーマック G5 のデュアル2ギガを初期ロット買って、はい、うんうん、これはね未だにまだうちにいるんですよ。
あ、現役で使ってるっていう意味で。
そうなんです、そうなんです。ほう
ほ
う
ほ
う
ほ
う。っていうのはちょっとそれでしか動かない業務をたまに頼まれたりして。
あーなるほどなるほど、
イラストレーターが8-9-10ですよ。そういうあの業務が来るときには立ち上げてっていう風に。
昔あれですもんね、あのこの前のサブスクリプションの話じゃないですけど、買ったらもうずっと使えたんですもんね、うん、今みたいにこう1年間使う権利とかじゃないですから。あなるほどな。でも今言われた話はあれですよね、 NEC の98シリーズのコンピューターでしか動かないもんがあるから、
はい、
まだ98使ってという話と似たような話ですね。
そうですね、はい、う
ん、なるほどなるほど。今こうやって私のこの収録に使ってるマシンはこれは何ですか。
MacBook Pro の15インチのハードディスクタイプの最後の、
はい、
はい、デスクかなと思います。
名古屋で時々持ち歩いてるのをお見かけするあのマシンですね。
そうですね、あんまりも最近重たいんで持ち歩かないようにしてますけど、
15インチはちょっとでかいですもんね。
うーん、そうなんですよ、うん、
家で使うなら15インチですけどね。
ですね、でも全、あの全くそのメインで使えてますので、
うん、
はい、
うん、ちょっと今思い出したんですけど、
はい、
このトークのテーマはあなたにおすすめの、あ、あの Mac だったんですよね。
はい、思い出しちゃいました。
完全に我々が今まで使ってた Mac の話でしたね。
あ、そうですね、はい、
じゃあ私が今のあなたのおすすめの Mac の話をじゃあしますね。私はもうデスクトップ派ですんで、はい、iMac の話なんですけど、
はい、
今手元にですね、あのカンニングペーパーである、Mac ファンの12月号を手元に置いてるんですが
、はい
はい、そうですね、やっぱり私は21インチの方がおすすめだと思うんです、
はい、
27と21あるけど27、うん、家で使うのでかくないですか。私のこれ意見ですけど、
はい、
その私家も32型のテレビを置いてるんですけど、
はい、
未だに後悔しますもんね、でかすぎたと思って。
あ、なんか今よりでかいモデルになってますよね。
皆さんでかいの好きですね、はい、50とかですね、
はいはいはいはい、
いやもう私はもう全然もう30で十分です。
うん、
それと同じで今目の前に置いてる iMac も21インチの方のですね。21インチの iMac に 4K のレティナが出たじゃないですか、
はいはい、
あれが結構安いですもんね。 3.1GB のプロセッサーに 1TB のストレージついて172,800円、
うん、
ってことはこれに Apple Care をつけたとしても20万円ぐらいですかね、うんうん、まあ、もうちょっと、まああれですよね、私やったらまあフュージョンドライブなんかにして、
うんうんうん、
でメモリをもうちょっと増やしたとして23-24万ですか。うん、それでもうすごいこう何でもできるマシンになりますもんね、それでほぼ、
うん、
そう考えればまあ持ち運びはできないですが、うん、iMac が便利で、
うん、
まあ、最近流行りの iPad Pro なんかがあればですね、もうそれだけでほぼ全てこと足りるんじゃないかと思ってですね、はい、
なるほど。
久保さんはどんなのがおすすめですか。
うーん、 私次、
はい、
まあ、このないものねだりしても仕方ないんですけど、
はい、
私自分の次のマシンは13インチの MacBook Air が、
はい、
レティナになったら欲しいなっていう感じなんです。
なるほど、
な
るほど。クルさん持ち歩くものは別に13でも抵抗なしですか？
抵抗なしです。だって今まで15インチ持ち歩いてましたから。
そうです、
ね、それがもう13インチになるってね、
うーん
っていう感じですね。本当は、まあ、ハードディスクは交換できるタイプのものがハードディスクって何よみたいなまあね、でももう今もないですからね、
ハードディスクですもんね。
蓋開けさせてもらえないですか？
そうですね、何よりですね、
うん、そうなんですよ。だってもう私自分の今の Mac もうとても人にお見せできない Mac ですよ。
え、どういうことですか？
ハードディスク2台入れてますから、 MacBook や、ま、MacBook Pro に
15インチに。もしかしてバッテリー取り出してですか？
バッテリーは取り出せないですけど光学ドライブを抜いて、はい、そこにセカンドのハードディスク入れてますし、
はい、
メモリーももう自分でちゃっちゃと交換できちゃいますし、
今のとか昔のはそうですもんね、メモリーがスロットやったんで、
う
ん、
そうそうそう、
変えれますけど、今のは小スペース化するためにロジックボードに直付けしてるからですね。
そうそう、だから初めに、ね、後から顔交換できませんっていうパターンですよね、
うんうんうん、今でもロジックボードでいいんですよね。
まあ、そう、もうね、もう全部1個のボードになってるんですよね。まあ、
すね、
要するにビデオカードとかなんとかとかいうふうに、まあね、ノートの場合は特に分かれてないですしね、1枚ですもんね。
1枚ですもんね、うんうん、そうですか。13インチのレティナモデルの MacBook Air ですね、うん、確かに、うん、出たらいいですよね、
うん、そうなんですよ。13インチの MacBook Pro っていうのが、じゃあそうしたら今は一番近い選択なのかなと思うんですけど、
まあ、そうですね、光学ドライブないやつのレティナモデル薄いですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、あれじゃダメなんですか？
まあ、そこまで薄いんだったらもうなんか Air までいっちゃおうかなみたいな。あとは値段との
兼ね合いですか？
兼ね合いですね。
でもそのパフォーマンスってコストパフォーマンス考えたら、うん、今新しく出てると、新しくはないですけど12インチのですね、
うん、
MacBook ですか、
はい、
某ドヤリング日本中でしてる人がスタバで開いてる、壁紙だけで仕事してるふりしてる写真撮ってるやつですけど、
あれですよね、シータ360で撮りまくって、シータ S で撮りまくってる人ですよね。
そうです、そうです、そうです。あの人のやつなんかはスペック全然高くないですもんね、はい、
まあ、なんか
だからそれってエアーの方がコストパフォーマンス優れてるってイメージですね。
なんかエアーの2世代前とかっていうの感覚だっていうような人いますよね、うん、まあ、新しいあのチップなんで M プロセッサーっていうのがちょっと どんなものなのかっていうのがちょっと黄泉のものなのか山のものなのかちょっとよくわからないっていうところで比べようにか私ではわかんないですけど、
そうですね、
そうやって言われる方があるので、あ、そうなんだっていうですよね。まあ、これからねもっとクロックアップっていうかしていくのかもしれない、
うん、していくの、ね、でも、うん、もう CPU のクロックも今ですよ、そのなんていうんですか、うん、ターボブーストとかついててですね、うん、その時だから速くなったりとかするじゃないですか、うん、発熱しないようにとか、うん、だからもうそのいわゆるスペックの何点何ギガがどうとかっていう感じじゃないですもんね、
うんうん、
そんなものよりやっぱりストレージが SSD になったらめっちゃ速く感じるしですね、
うん
うん、そっちだなと思うんで、まあちょっとその難しいところですね。やっぱり自分の用途に合ったものを選ぶっていうのが大事ですよね、う
ん、あとやっぱりそのあれも大事なんですけど、そういうのも、はい、結局、どういうふうなインターフェースがついてくるのかっていうのはかなり重要視した方がいいかなと。
確かにそれやってますね。USB-C1 個だけの Mac、うん、やっぱりちょっと不便そうですもんね。
そうですね、ちょっとね、なんかハードディスクつけたら容量電圧っていうかね、電気足りなくて、
あ、バスパワーだとちょっと足りないって話ありました ね、うん、それを考えればそうですよね、うん、というわけで、まあ、ここで皆さんにお勧めする Mac はですね、はい、私もその栗原さんの今話を聞いて共感しましたが、レティナーモデルの MacBook Air が欲しいですね、
はい、変わっちゃいました。そうですね、年明けぐらいになんかちょっと片鱗でも見えると嬉しいかなって感じですけど ね、
私は栗原さんと話がちょっと違って申し訳ないですが、はい、11インチが欲しいんですよね、はいはい、
あ、11インチですか、
はい、なんでか言ったら持ち運ぶのはとことん小さい方がいいっていう考えです。あ、iMac があるんでですね、
うんうん、
なんですけど、まあ、そういうことで、私におすすめの、あ、違う違う違う、あなたにおすすめの Mac は、
はい、
レティナーモデルの MacBook Air 発売待ってください、 多分クヨハさんも買います。
はい、買います。
天王寺アップルクラブの公式ツイッターアカウントで、いろんなニュースをリツイートしてますが、その中で気にかかったニュースをいくつかお届けしたいと思います。一つ目の話題、 Facebook がメッセンジャーの投稿を自動消去する新機能をテスト中というものです。これは11月13日の朝6時7分にリツイートしてます。ガジェットソフコーからです。久保さんどうですか、この機能。困りますよね、これ。私は困ります。
めっちゃ困りますよ。何言ってるんですかね、これ即刻やめていただきたいですね。
あのこういうので、あの Facebook のメッセンジャーって、私たちもこの収録始めるも初期連絡に使ったりだとかですよ、はい、複数のチャットでね、何月何日に飲みに行きますよとかですね、ご飯食べましょうかって言って、はい、で何時にどこ集合とかってこう流すイメージなんで。
そうですよ、後からその数日前に連絡を取った初期のことを、はい、当日に確認するって、数日後から確認するってことっていっぱいありますよね。
そうなんですよ、これを自動消去する新機能テスト中なんですね、うん、これもすでにフランスですね、まあ、テロで話題のフランスではもう今テストでみんなでやってもらってるということなんです。
なんかみんなが問題にしてブーイングが出たら、そこをやめるんですかね。
まあ、そうなんですけど、実はですね、
はい、
今最近ですね、この感じの自動消去を備えたメッセンジャーアプリっていうのが実は流行ってるっていうことなんですよ、はい。まあ、この関連記事としてですね、2015年11月16日の20時5分にリツイートしたニュースで、はい、Facebook1 時間で自動消滅するメッセージをテスト中、スナップチャットに対抗っていうのが CNET さんの記事にあります。これ今言いましたようにですよ、スナップチャットっていうのが最近流行ってるんですね。スナップチャット、通称我々スナチャって呼んでるやつなんですけど、漢字で書くと石辺に少ないの砂に、
はい、
ティーのお茶ですね、スナチャって言って、
はい、
サチャじゃないですからね、スナチャですからね、スナチャ。
いや全く存じ上げなかったので初めサチャだと思っておりました
スナチャ、はい、
これあれですかね、はい、やっぱりその短いのでこう、うん、見たら消えるっていうのって、やっぱこうなんか砂の上に字を書いて、はい、去って消えていくみたいな、はい、そういうイメージなんです
か
ね。
砂の上に書いてさって、なんか黒さんやっぱ詩人ですね。
素晴らしい
詩人ですね。その砂の上に書いてさっと消えるイメージかどうかは分かりませんけど、今言われたようにそのスナチャの方は動画を見てもらって、
うん、
で、まあ、その後すぐに見たら消えちゃうっていうパターンなんですよね、まあ、確かにメッセージに比べると動画っていうのはその何て言うんですかね、このその人のそのものが残るんで保存されるのが嫌だっていう人は確かに多いですよね、
うん、
なので私もFacebook とかそういう SNS では顔出し NG なんでですね、はい、
失礼いたしました
みんな知らないと思うんですけど、はい、もう多分ダイドーって調べていっぱい出てくると思うんですけどね
おかしいですね。私のところのダイドさん、タグ付けいけないかなと思って、わざわざタグ付けしないで載せて、もうタグ付け申請が本人からですけど、小人さんでもいらっしゃるんですかね。
そうですね。スナーチャーですね。こういうだから消えるチャットが、はい、まあ、今主流になってきとってですね。Facebook は実はこの主流にというか、こっちの方に乗りたいなと思ってるらしいんですよ。この CNET の記事によると、実は Facebook が去年2014年にスナチャを買おうとしたらしいんですよね、
うんうんうん、
30億ドルで売ってくれたけど、もう拒否されたらしいんですよ、うん、
はい、
で、まあええがなと、そんな大したこと、Facebook ってあんまり、どういうんですかね、こうインスタグラムもそうですけど、流行りだして、本格的に流行りだすっていう前に買うじゃないですか、よく。で、まあその時はまだ、今からっていうそのツールだったんですけど、今ですね、この CNET の記事によると、スナチャの動画の視聴回数は今60億ビューだそうです、
はい、
でそのフェイスブックが80億ビューなんですね、
はい、
でもうだいぶ迫られてきてるわけですよ、
うん、
でこれはまずいということで、まあ、いわゆるスナチャ代ですね、 若い人たち、若い人たちを取り込むために。
なんでそんな強調するんですか。
いや、私が若くないっていうことです
よ。あ、そうですか、はい、なんか知らなかった、私もお前も若くないだろみたいな。
そんなことないです。そういう意味じゃありません。
そうですか。
クリホアさんはもう身も心も若いんです。
何を知ってるんですか。なんかもう自分で言って失敗したと思いました。
私はよく知ってるんですけど、はい、だからあの私もあの電車の中とかで自撮りでこう喋ってる人とかおったら、
はい、
スナチャやってるのかなっていう気がしますもんね。だから自撮りで喋らんかってカシャって撮ってるのはあのスナッチじゃないと思うんですけど、自撮りで喋ってるとあスナッチなんかなと思っちゃいますね。このメッセージアプリっていうのはその使い方によると思いますので、例えばその自動で消去するメッセージっていうのもいいかもしれないですけど、さっき久保さんが言われたように我々がやっぱりチャットとして使うっていうのにはあの消えないのを残してもらいたいなと私は思うんですが、
なんかそういう消えるっていう話でいくんだったら、あの、はい、すっごい面倒くさいなと思ってるのは、いまだにメールでこういろんなニュースって来るじゃないですか、
はいはい、
メールでですよ、はい、でこれも時期が来たら古くなるので、はい、ある一定期間来たら勝手に自分でいなくなってほしいなって本当思うんですよね、はい、これこそ砂のように消えてほしい
と砂のように消えてほしい、はい、そうですね、確かにいらないメールは砂のように消えてほしい、は
い、そうですね。
結論としてはあれですね、このメッセージよりもいらないメールが砂のように消えてくれよという、
はい、
じゃあところそろそろあの Gmail のサービスで、はい、こういうのが全然読んでないような相手からのメールは勝手に消えるっていう機能が出てきてもいいのかなと思いますね、
はい
はい、ではメッセージは消えないけどメールは消えてくれというのがこのテーマの結論でした、
はい、
次の話題です。iPad Pro を Apple Store で触ってきた。これは iPad が持つ未知の性能を引き出すデバイスかということで、リンカジマックさんの記事です。
はい、
iPad ですね、 Pro ですね、発売についになりました、
はい
はい、でまあいろんなところの Apple Store って今もちろん出てるんですけどね、これこのリンカジマックは、iMag 伊勢志摩ユーザーグループの、メタルさんが書かれている記事なんですけれども、はい、メタルさんは、Apple Store名古屋栄で見てきたっていうことなんですけど、久保さんももしかして噂では。
そうなんです、今日たまたま見てきたんですけど、ただ
収録日今日ですね、今日は、収録日今日は16日なんですけれども、
はい、あのストアにはちょっと行けなかったので、ストアの道を挟んで、はい、お向かいにある、はい、名古屋松坂屋のあるスペースに、
はい、
あのヨドバシカメラさんが、
あ、ヨドバシ、はいはいはい、
そうなんです、中部地区初出店ということで、何フロアか抜いてるんですけど、そこにちょっと、まあ、の行く用事があって、はい、ついでに見てきた感じなんですけど、
お、
まあ、デカパッドですねこれ、
うん、やっぱりそうですか。
はい、もう本当でかいっていうイメージと、はい、あとはちょっと色味がちょっと違うなっていうことを私さっきちょっと Facebook で書いたら、うん、まあ、マックお宝のダンボさんが、まあ、ちょっとそのセレブレーションがちょっと違うんだよみたいなことを書いてくださってて、はい、あ、やっぱりちょっとその私がファーストインプレッションで、あ、色味違うなって感じたのはやっぱ、まあ、本当だったんだなっていう、はい、
色味ってディスプレイの色味ってことですか。
そうです、そうです、はい、
おー、なんかどんな感じですか。ちょっとすみません、私も
色が濃いめに見えました。
お、
はい、でそれでダンボさんが私のところにあのコメントしてくださったのをそのまま読みますと、うんうん、iPad Pro はこれまでの iPad と、画面キャリブレーションが変更されているとのことです。
じゃあまさに本当にキャリブレーションが変更されてるんで、うん、その初期化するカラーの値が違うんでしょうね、うん
うん、色が本当にあの濃い感じに、深い感じ。
重さはどうでしょう。重さは、
重さね、両手で持ってるんで、はい、なんとなくまあ軽いイメージなんですけど、これで本を読むとか片手でっていうのはちょっとあの、まあ、本読んだりとかして片手でっていうのはちょっと辛いかな。
初代 iPad、
そうです、 700g ぐらいです。あれとまあ同じ感じでした。私もあの時あれ買ったんですけど、うん、やっぱり始めはいいんですけどね、ちょっと10分15分になると両、うん、手じゃない時
です。そうなんですね、あれ重たかったですね本当に。そうですか、うん、はい、このメタルさんの記事によるとですね、アップルストアではですね、あの例のスマートキーボードってあるじゃないですか、
うんうん、
あれがついた状態ですね、あのサーフェイスプロみたいなやつですね、 あれはヨドバシはどうでした？ついてなかったですか？
ヨドバシはね、はい、ちょっと案内されたのが結局たんなんていうんですっけ、AU のコーナーだったので、
はい、
なくて、はい、
なるほど、まあ、どっちかというとシム売りたい方の人たちですね、
はい、だったのでちょっとフル装備あったっていうパターンではなかったって、うん、
なるほどなるほど。で例のあのペンシルもなしですか？
そうです、鉛筆も試せずじまいだったので、地元ちょっと近々のお向かい の、はい、あのアップルストアに行こうと思ってます。
え、そうなんですか、はい、私と大阪の心斎橋に行くんじゃないんですか？
あ、それも行きますけど。
行くんですか？やった、はい、ちょっとこれリスナーの皆さんが聞いてる前で約束してください。あの大道と久保さんで心斎橋のアップストアに iPad Pro を見に行きます。
はい、はい、その時はまた報告を、ね、
します。はい、あの買わないですよ、さっき言っときますよ、皆さん買いませんよ。 iPad Pro ですね、ちょっと大きくて、はい、まあ、重いというイメージですが、あのその用途の方にはいいものだと思いますので、私も iPad Pro 実際触ってみてどんなものかまたレポートしたいと思います。では次のニュースです。シリリモートにまで保護フィルムがあると、2015年11月13日朝の6時10分にリツイートした話題です。この話題はですね、ASCII.jp さんの話題なんですけれども、シリリモートってあのちょっ と、この前の配信で話題にさせてもらったあの新しい Apple TV についてるリモコンですわ、
うん、はい、
はい、あの
この間
事件が発生した、あのストラップ、 iPhone に使えないストラップを買ってしまったリスナーさんが発生するという、
はい、
その話なんですが、
はい、大たしい事件ですね
あの時割れた割れたって話させてもらったんですけど、だからそれを割れるという話があってかどうか知りませんが、もうすでにシリリモートに貼るこの保護フィルムというのが出ているそうです。すごい、もう形状にぴったりなもんがあるよって言って、
うん、
ASCII.jp には出てるんですね。これさ、どうですかこの専用フィルムというか保護フィルム。
保護フィルムしても割れるもんは割れるんですよね。
いや多分ですね、だいぶ割れにくくなるとは思うんですけどね。で、まあ、その話で同じものを扱ってる記事だと思うんですけれども、はい、シリリモート専用フィルムでプロテクトということで、はい、こだわりさんの記事ですね。
こだわりさん、はい、
11月15日の18時53分ですね。我々と、同じ天王寺アップルガウと同じ大阪のユーザーグループのこだわりさんのものなんですが、まずこだわりさんがこの前割れるっていうのを取り上げてくれとったからですね。
はいはいはい、
そうですね。と同じで、専用フィルムが出ましたよということです。久保、うん、さんがおっしゃるように、まあ、どうですかね、硬くなるというよりも衝撃を吸収するっていうのがその実際のところなんかなと思うんですけれども、うん、まああった方がいいんですかね。なんていうんですかね。
結構でも、うん、フィルム貼るの皆さん好きですよね。まあ私も含め。
うん、
あのまあそうですよね。そういう反応ですよね。この間貼らないとおっしゃってましたよね。
そうですね。私はあの以前の配信も言ったようにフィルム貼らないんですよ。ノンフィルム派。
あのノートパソコンというか、はい、まあ。MacBook Air をお持ちですよね。それにも貼ってらっしゃらないですか？
貼ってません。
あ、そうですか。
もちろん、うん、Air のだから Air の外側にもカバーつけたりする人いるじゃないですか、うん、そんなも一切ありません。もう裸で使って、裸にいっぱいステッカーが貼ってありました、私のは。
なるほど、
うん、その特に iPhone はですよ、フィルム貼らないのはこの液晶面のこの触り心地っていうのが、うん、あのすごいいいんで、それが変わるのが嫌で嫌でしょうがないんですよね。でもそのやっぱりガラス面にその貼ろうっていう気持ちは分かりますね、うん、よく分かります。だってガラスだから割れちゃったりしたら怖いですもんね、うん、でこの CG モートに貼る人も同じ気持ちなのかなと思うんですが、うん、どう思われます？
やっぱりこれなんていうかな、アンチグレア、
はい、
っていうか非光沢にするっていうので、はい、
ザラッとしたような感じのやつですね。
そうですね、はい、ですので、あの指紋が目立ちにくいっていう点で、はい、つけてらっしゃるのかなっていう気がしましたね。
なるほど、確かにこのシリリモート今手元にあるんですけど、この下の部分っていうんですか、うん、下の部分は例の iPhone5 の裏みたいな感じで、うん、すぐこのなんですかね、指紋がつくタイプなんで、 それが作るのが気になる人はいらっしゃるっていうことなんですかね。
でも私がこの間提案したサランラップで巻くっていうのとはまたちょっと違う。
まあ、そうですね。でもまあサランラップで巻くっていうのはその、はい、久保さんが言ったように私こう酒飲みながら今もねこう話してますから、はいはい、これバーンとこけた時考えたんですよ。
うん、
そのサランラップ引いてるっていうのは確かにこう合理的だなとは思いましたね、
うん、守りますからね完全に、うん、
中華料理屋さんの電卓と酒飲みのキーボードには、
はい、
ラップかもしれないですね、
はい、
私過去にですね、
はい、
あんまり恥ずかしいで言いたくないんですけど、
なんでしょう、
ノートブックですね、
はい、
ワインをこぼして
飲ませちゃったんですか。
そうですね、ワインはダメですね。
ダメですよね、
ワインはダメです。壊れちゃいました、はい、プラスチック筐体の MacBook ですけど、 あの時クヨハさんがおっしゃるようにラップをかけておけばキーボードにもしかしたら助かってたかもしれないですね。
そうですね。あとはあれですよ、はい、赤ちゃんが飲むみたいに上に蓋のついた、
はい、
ストローを刺して
チューチューですか。
チューチューです。
ワインのボトルから
チュー
チューで40過ぎたおっさんがそれでチューチューワイン吸ってる姿想像してくださいよ。やっぱりその好き嫌いはいろいろあるかもしれないですけど、こういう電気製品にやっぱりカバーをかけて保護するっていうのはある程度大事なのかもしれないなっていうのは思いましたね、
はい、
それで壊してしまった意味ないんでですね、私もiPhone の画面粉々になりましたけど、あれも確かに保護フィルムがあればもしかしたら助かってたかもしれないですもんね。
そうですね、
そこから考えると、まあ、このシリリモートにこのつけようというそのフィルムを発売しても売れるんかなと思ってましたけど、意外と売れるかもしれないですね。次のニュースです。次のニュースは A 札が6型の Zenfone 2レーザー ZTE も2モデル発表というニュースです。これはタッグとしては11月15日の18時47分にリツイートしたニュースです。これ正確にはですね、格安データ通信 SIM で、その後 A 札が6型のZenfone 2レーザーとかを発売したっていう話で、格安 SIM の話なんですね。これは格安 SIM とセットで売ってるんですよ、この Zenfone の。結構安いです、4万円とかそんなんで買えるっていうやつなんですね。だから例えばこれは多分ですけど、 Zenfone のモデルをこの ASCII.jp が通販で買えるんでしょうね。だからそれと同時にこの SIM でも、これ SIM フリーのモデルなんでですね、 SIM でも買ったらどうっていう話みたいです。前回の配信で MVNO の話しましたけれども、これすごいいっぱいありますね、この記事。まあ皆さんぜひ見てもらったら、クヨハさんのブログですね、タック、バックステージストーリーっていうのに期待するんですけども、そこから多分リンクが貼られますから皆さん見てもらいたいんですが、そこから見てもらって、月1000円以下のっていうのが結構あるんですね、
うんうん、ありますね。もうこれなんか、はい、まあ、初めに始めてこうどんなものかわからないみたいな、
はい、
こう使いこなせないかもしれないとかっていう、こうなんかこう年齢層が高めの方とかに人気だっていう話ですね、はいはい
はい、でもこれパッと見た限り月1000円以下のやつってですよ、
うん、
それでもだいたい3ギガ使えるようになってますね、月
々。そうですね。で普通の人って言ってもあれですけど、その、はい、まあ、ほぼほぼ普通にフラットに使ってる感じな方は、だ
い
たい月2ギガで収まるって言われてるんですよ、時計では。
うーん、
2ギガの人が多いと。
なるほどなるほど。
でそれでまあちょっと飛び出るぐらいの感じですよね、3ギガですよね。
いやちょっと普通で使う人にも余裕があるぐらいで1000円ぐらいでみんなやってるっていうことですね。すげえな。この次のもの月1500円か2000円というところでやると、だいたい月5、6ギガになるんですね。
うん、
月5、6ギガがいたらもうちょっとヘビーユーザーですよね。
そうですね。テザリングとかしなければもう、まあでもテザリングしても6ギガで、まあ、大体収まるんじゃないですかね。なんかパッドとかに、
はいはいはいはい、
タブレットにその、SIM を入れずに Wi-Fi で、はい、まあ、Wi-Fi とか、まあ、Bluetooth で、まあ、共有するっていうことですね、う
ん、YouTube とか見たら結構ガンガンこうパケット使うんじゃないんですか。
そう思います。
ね、
そう思いますけど、それでもまあ収まるのかな、うん。
まあ、でもスマホだったら確かにその一つの画面の大きさが小さいから、
うん、そうなんですね、
パケットは確かに少ないのかなと思いますよね、うんうん。私も結構あの見てるんです、あのガラポンTV ってやつで、またその話はガラポンの話はまたいずれしたいと思うんですけど、はい、でガラポンで見てて、それを確かに 3G、LTE ですね、見るけど7ギガ超えたことは一度もないですもんね、うん、そうするとやっぱりそうなんですかね、 YouTube でも何でも動画サービスでもこの iPhone とかの画面で見るぐらいであれば大したパケット量ではないんですかね。そっか、そう考えれば、まあ、これ SIM の話とちょっとあの格安スマホの話が両方あるんでちょっと難しいんですが、安いこの2万5000円ぐらいの格安スマホ買って、で月々980円でってやる方が中高年の方ですか、うん、に向けてはいいのかもしれないですよね、うん。これはあの録音失敗して配信できなくなっているあのタック東京支部長が言ってた話と一緒ですよね、うん、
はい、
うん。どこにじゃあターゲットを置くのかというと、格安SIMはその高齢者の方なんかにスマホの入り口として、さらにはそのデータ通信の安いのを提供することも目的としているとは言ってましたもんね。
そうですね、
うん。
結局なんかこう、こう欲しい物欲しげにこういらっしゃるお客さん、まあ、高齢者のお客さんには、はい、あのどうせこんなの高いの買っても使いこなせないからっていう時にこう、はい、になりますよって出すっていう話です、
ね、うん、そうですよね。確かに2万5000円のスマホでもですよ、メールしてですね、であと例えば写真撮るぐらいであれば何の遜色もないですもんね、
うん
うん。ほんで SIM フリーであればね、月2ギガ3ギガで980円ってこんないいことないですよね、うん。そっか、そう考えればやっぱり時代は二極化といいますか、あれですね、その大手キャリアが出すものとこのように格安 SIM を組み合わせる、まあ、格安スマホとの組み合わせというものがに二極化していくのかなと思いますね、うん。いよいよガラケーの時代が終わって、そのガラケーユーザーの方がこういう格安 SIM を使うところに移行していくんじゃないかなと私は思ってるんですけど、
ね、さん、あれですか、うん、LTE と、はい、いわゆる 4G と 3G って、はい、今、はい、アンテナが2つ立ってる状態じゃないですか、うんうん。でも場所的に結局 3G をだんだん減らしていって、
はいはいはい、
LTE が増えてるではなくて LTE に置き換わってるっていうイメージかなって思うので、これ先やっぱり 3G がつながりにくくなるとかいうふうで、だんだん、まあ、やっぱりユーザーも減ってるのでだんだん減らしていくって、できればもう全部あの 4G に移したいっていうこのメーカーっていうか企業さんの方の、
うん、キャリアのですね意向もあるんでしょうね。なるほどなるほど、まあ、通じから水準に勝つときと全くそれは同じ動きなんでしょうね。
結局まあね、うん、2つっていうのはやっぱりコスト的にも無駄があるんです
よね。考えてもそうですね、わかりました、うん。まあ、このニュースは警察のこの安いスマートフォンを買ったら皆さんもぜひ格安 SIM を使ってどちらも端末も月々の料金も安いというのを体験してみたらいかがですかね。次の話題です。 iPhone6 iPhone6S が置くだけで充電を手に入れた、地位対応ケースが便利そうということで、11月15日の19時42分にリツイートした話題です。これはギズモードジャパンの記事ですけれども、iPhone6 とか 6S をですね、置くだけで充電をすることができるっていうものです。地位対応って言ってますが、地位ってアルファベットの Q に I って書いて、これ地位って読みます。これはあのワイヤレスで、充電する規格で共通の規格なんですけど、簡単に言えば iPhone にケースをつけて、そのケースがワイヤレスの電気を受ける形を持ってて、ライトニングのコネクタがついとって、それにはめたら、充電できるというような感じなんですけど、久保さん、これ見たことあります？
見たことはないですけど、でも、もうすでにそういったバッテリーが充電できるバッテリーっていうのは発売されてますよね。確かパナソニックかどこかも出してます。
それです、それです、それです、それです。これもパナソニックも地位なんで、要は地位に対応してるっていうことは、うん、パナソニックが用意したその充電のボードみたいなのところにこのケースをつけておけば充電できるっていうことなんです。 私はこれものすごい便利だと思うんですよね、
はい、
ただですねちょっと弱点があるんです、
はい、
何かというとケースにもうライトニングのコネクターがついてて、
はい、
常にライトニングが刺さってるわけですよ、
はい、
ってことは、
はい、
iTunes の同期がライトニング経由じゃできないっていうことなんですよね。
はい、
Wi-Fi 同期とかになっちゃうってことです。それか、まあ、iCloud に同期するかっていうことなんですよ。で今日紹介してる今この記事で紹介してるサンワサプライのケースは、
はい、
そこの部分がカチャッと外れるようになってるんですよね、うん、ライトニングの部分だけ、
はい、
だから Mac につないで iTunes 系でバックアップすることも可能だっていうことなんですよ、
うん、
どうですか。
私あんまり、
はい、
あのなんていうんですか、触手が動かないというか。
いや興味なしですか。
そうなんですよ。
あら
まずですね、
はい、いや
多分私の個人的な理由からだと思うんですけど、うん、必ず寝るときにほぼスリープサイクルをオンにしてるんですよ。
はいはいはいはい、
スリープサイクルってアプリケーションですね。
わかります、寝てるののあれですよね、はい、はい、レム睡眠とかノンレム睡眠とか取ってくるやつですね、
はい、取ってくれて、それで眠りが浅い時で目標の、起床時間に近いタイミングで起こしてくれるっていう、
はいはい
はい、近い時間なのでその時間ぴったりでなくても、まあ、例えば15分とか30分 その誤差があってもいいよっていう風に設定してると、
はいはいはい、
まあ、浅い時に起こしてくれるっていうのをつけていて、必ずそれを使う時はまあ、基本的にライトニングでその電源供給してくださいねっていうのが推奨なんですよ。
あ、なるほど。
もちろん満タンの時は それをやったからといってそのゼロになるほどそのバッテリーを消費するってことはないんですが、まあ、一応保険のためにライトニングはつけといてねっていう、はい、ライトニングコネクタは挿しといてねっていうのが、まあ、使い方としてはあれなので、
なるほど、
まずそういったその置いといてっていうことがないんですよね。で起きてる時はほぼ持ち歩いてるパターン、まあ、置きっぱなしの時もありますけどっていうふうに考えると、
はい、
ないんですよね、その置いといてっていう充電するっていう。
でもその今言ったあれですね、スリープサイクル使う時にですよこの枕元にこれで起きて充電するっていうのは一つの手じゃないんですか。
一応ね、はい、今回の OS iOS が9になってから、
はい、
ちょっとバージョンがちょっと上がって、
はい、
あと音声っていうのを収録取って起きてるっていうのを探るパターンと、
はいはいはいはい、
あとは加速度センサーの方で取るパターンと、
うんうん、動いてるか動いてないかと、
ね、うん、今までは加速度センサーしかなかったんですよ、
うんうんうん、
なので今もちょっと継続してそれを使ってるので、そうするとお布団のその、なんていうかな、下に潜り込ませないといけないので、
はい、
枕元に置いておけばいいっていうパターンとはちょっと違うんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。枕元にただ置いておくだけじゃなくて、例えば枕の下とか、
うん、そうすると、しかも伏せておいてくれ、
明日向きですね、
はい、設定なので、
その iPhone に私がなりたい
何をおっしゃってんですか
ダメですか。
ダメです、はい、断固ダメです。
きっぱりですね。
きっぱりです。
わかりました。で趣旨とずれてますけど、地位対応ケースは久保さん必要ないっていう
こと
ですね、
はい、あとね、このケースじゃないとダメってなると、
はい、
他のケースを入れたいというこのケースがお気に入りの方は、まあ、いいと思うんですけど、はい、私はちょっと違うケースが好きで、ずっと iPhone が変わってもそのケースを使い続けて、そのメーカーさんを使い続けているので、
はい、
はい、そういう点からも、はい、
難しいですか。
難しい。
多分ですね、このチーのケース気に入るやつないですね。私もいろいろ見たんですけど、
はい、
ケースとしてはいまいちです
それは残念ですね。
このワイヤレス充電っていうのは確かに魅力なんですよ、うん、私みたいな人間にはですね、まあ、このニュースの結論としてはですね、ダサいケースでもいいならワイヤス充電できるぞということでよろしいでしょうか。
はい、ちょっとなんか言い過ぎですけどね、まあ、はい。
じゃあ、ごめんなさい、ケースの形はいいとして、
はい、
ワイヤス充電したければそれを我慢できる人が使うべきだという結論でよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。はい、次いきますか。iTunes ストアのレビューの方にいただいているコメントを読ませていただきます。
はい、お願いします。
はい、聞きやすいのにっていうタイトルで、レビューのユーザーさんのお名前がですね、これ QAWC DRFTGY 藤子 LP さん、
はい
ね、はい、
ちょっとあのあれですね、数字ってごめんなさい、アルファベットとひらがなの羅列の漢字のお名前の方です。
はい、
はい、
いきます。とても聞きやすいのだけど、内輪受けの話が多いのが気になる。仲間内だけならそれでもいいのかもしれないけど、公開しているからには作者に近しくない人も聞くのだから、内輪話をされても理解できないということに、もっと配慮を願いたい。本当なら星2つだけど、聞きやすさと今後に期待して1つプラスでということです。
ありがとうございます。コメント、はい、3ついただいてるんですね。星3つですね。
はい、そうです。はい、
まあ、確かにですね、あの第1回の放送はそういう傾向がありましたんでですね、
はい、
大いに我々も反省いたしまして、はい、まあ、主に私なんですけど、大度の反省いたしまして、はい、第2回目配信からそういう内輪の話ではなくて、皆さんも聞きやすい、話というふうに心がけていきたいと思いますのでですね、ちょっと長いお名前の方なんで、もう一度読み上げませんか。今のレビューいただいた方にはですね、
はい、
これからの我々に期待してもらいたいなと思っております。
時代屋さんからいただきまして、
はい、
よかったので5つ星ということで、
星、
いただいてます。
はい、
2回目の配信も楽しく聞かせていただきました。クイホワさんとの会話もよく噛み合っていますね。技術的な話題は勉強になりました。また次回を楽しみにしていますとのことです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、技術的な話題ですね。クイホワさんがやっぱりそういうのがしっかりとその裏打ちされたことを言っていただけるんでですね、
嬉しいですね。
嬉しいですね。はい、星5つですよ、星5つ。
そうですね。いいんですかね、こんないただいちゃって。
そうですね。でも、
ね、
私らもいっぱいいろいろ頑張ってるんですけど、はい、星5ついただけると嬉しいもんですね。
は
い、
そうですね。はい、
この iTunes のレビューですね、ちょっとなんか投稿するのが難しいっていうようなイメージがあるみたいですけれども、はい、まあ、その自分の今使っているそのアップル ID からかけますんでですね、ぜひどんどん、iTunes ストアにもいただきたいと思います。これを見て新しい人が聞くっていうこともあるみたいですのでですね、こちらもたくさんいただきたいと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では、続きまして、
はい、
タックのブログの方のね、
はい、
にコメントを今回分でいただいている方のもの、
はい、
はい、
お願いします。
読みたいと思います。番組の中で読んでいただいてありがとうございます。
はい、
投稿ネームのベンズエゴにつきまして、
はい、
変な名前ですいません。
はい、
ですね、ベンツは車のメルセデスベンツのことですので、
はい、ドイツのメルセデスベンツですね。
はい、はいはい、エゴはエゴイスト、はい、かっここだわり、変わり者の意味です。4代20年乗り継いできたものですから2年前に定年となり、
はい、
今は栃木に住んでいますが、元は、大阪生野区の出身です。
はい、
寺田町は懐かしいですね。
ありがとうございます。
これ桃谷でいいんですか。
桃谷です。
桃谷の隣でしたかね。
はい、
これからも楽しく聞かせていただきますとのことです。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ベンツエゴさんですね。
ベンツエゴさん、
やっぱりベンツは車のベンツやったんですね。
そうですね、なんかそうかなとかっていう話だから、前してたんですけどね。
そうですね、
はい、
そうやったんですね。そうですか。大阪に住んでいただいて、大阪生野区の出身ってことです。実は大道も出身は生野区なんです。
あ、
まあ、天王寺区に今は浪速区に暮らしてるんですけど、寺町ですね。寺町は我がタックの本拠地。
そうですね。
はい、ユルバールベールがあるところですけれども、
はい、
そうなんですね。ありがたい限りでございますね。どんどん、コメントいただきたいと思います。これを励みに我々も頑張っていきたいと思いますんでね。
はい、
はい、
では続きまして、ツイッターで、ハッシュタグでタックキャストで検索したものを、
はい
はい、取り上げていきたいと思います。
はい、
ポッドキャストを聞いて空白が数秒あると再生されている iPhone や iPod Touch のアプリが止まったかとついて見てしまう
と。そうですね、壊れたんじゃないかってことですね。
はい、つい見てしまうってことですね。はい、はい、これはワンボタンの声など精密に編集したポッドキャストを聞き慣れているからかも、
はい、
ということで、 はい、この方はちょ
っとブラフォードさんです、ね、
あ、ブラフォードさんですか、はい、はい、からいただきました、
ありがとうございます、はい、これの返信は私からはですね、うちのポッドキャストも第2回目から空白を消すように編集することにしましたという回答をしてます、まあ、いろんな他の方からもご意見いただいたんでですね、ちょっと調子乗って空白で撮ったんですがわざと空白で撮ったあれですね、はい、やめました。
あ、なるほどね。あ、そんなあ、でもあれですよね、テレビでも、はい、こう今のはちょっと失礼しましたっていうことをおっしゃるのはやっぱりテレビが壊れたと思われる方がいらっしゃるからわざわざ言われるっていうことなんですよね。
なるほど、
なるほど、止まったのかと思ったと。
じゃあもう今はもうこの今回の編集もそうですけど、前の話題終わったら区切りの音を入れて次の話題、次の話題っていうのを素早くやっていきますんでですね、
はい、
安心してください。ブラホーさん、ブラホーさんの iPhone は壊れていません
よかった、
はい、
はい、
次の方ですね、
はい、次の方、はい、第2回の配信でスタイラスペンの話がありましたが、
はい、
iPhone、iPad の手書き日本語入力のアプリはどれがおすすめですか。これはイオチャさん、
はい、イオティさんですね、いただきまして、ダイドからはまずはこの返信として、私は、マゼックをおすすめしますというのでお返ししました。クヨさんからも、
はい、私もマゼック一押しですと、はい、でそれでマゼックがちょっとお値段が高いとか、まあ、ちょっとね二の足を踏む方がいらっしゃるといけないので、まあ、それでフォローで一応私はまあ、それのまあ編集アプリとしてはセブンノートっていうのがありますので、はいはいはい、そちらはまだちょっとお値打ちですから、これでマゼックを使っていただいて体験していただいたらどうでしょうかっていうことを、はい、お伝えしました。
ああそうですね、まあその話です。マゼックは確かに有料ですけど、セブンノート無料なんですよね。
あ、そうですね、体験もありますもんね、
セブンノートミニとかですね、
はい、はいはい、そうですね、はい、
でその我々の会話を受けて次の方がこういうお話を、
はい、とマゼックでかつてのファーム OS のグラフティ入力ができれば最高なのだが、
はい、
といただいてます。この方ちょっと私存じ上げなくてですね、はい、
@TUTTI4410はい、ツッチーさんなんですかね、
は
い、
あ、
はははツッチーさん、私も存じ上げない方なんですけれども、
はい、
マゼックでかつてのパームの入力ですね、はい、クヨハさんが、はい、バックステージストーリーで、はい、あ、バックステージストーリーの話もしないとダメですけど、はい、まあ先にこっちの話を、はい、で話してた、はい、そうですね、確かにそうなんですね、うん、マゼックでもまあ何でもいいですけど、
うん、
とりあえずあのパームの、
うん、
ね、グラフィティ入力は本当やりたいですよね、はい、
そうですね、
うーん、
ですよ、
帰ってきてくれよって感じですね、はい、タックのまあもともとブログはあっていろいろと書いてて、はい、私はですよ、こういう放送をしました、はい、配信会しましたというところまでしか書かないんですけれども、
はい、
クヨハさんがですねこの度、タックバックステージストーリーというブログを開設されまして、まあ、我々が、オープニングの後にちょっとテーマを決めたトークで喋ったりだとか、あとその後の IT ニュースので喋ったりだとかというのの関連 URL を完全にリンクされてですね、さらにはそのを掘り下げるというブログをやられています。
そうですね、まあ、ちょっと私がその個人的にここを喋りたかったなとか、もう、はい、ちょっと間違ったことをお伝えしてしまったなっていうのを、まあ、どういうふうにその、はい、訂正しようかなって考えたときに、まあ、ちょっとブログで、はい、発信していくしかないかなって思ったのが、うんうんうん、まあ、始まりなんです、
はい
はい、でそれで、まあ、ちょっとちょこちょこって書き始めたらやっぱり尺に収まらない部分がどうしても出ちゃったんですよ ね,
すね、
はい、初めは30分番組のつもりだったんですが、結局なんかかれこれ50分とか60分とかになってしまったの で、ね、ま
あ、ちょっとこれ30分番組のつもりで打ち合わせもしてるんですけど、必ず1時間ですもんね。
そうですね、喋りすぎますね。
そうですね、
でも喋り足りないんですよね。
そう、これでもまだまだその喋り足りない気持ちをこの新しいブログにドーンとぶつけてるってことですね、
はい、そういうことです。
もう第1回目の配信と第2回目の配信の追っかけ記事両方ありますんでですね、本当、はい、ぜひ見てください、はい、ちゃんとなんていうんですかね、私らも喋ってるんですけれども、それよりもやっぱりこう記事見てもらってやる方がいいですもんね。
そうですね、はい、
うん、なんとですね、クイフワさんファンの方にはちょっと耳寄りな情報としてです、このタックバックステージストーリーのブログには クイワさんのなんと自己紹介も載ってるんですよ。
大した自己紹介じゃないですけど、
はい、いろんなことが載ってます。いろんなことです。クイワさんがどんなことを今までやってきたか、はい、ハートマークまでついて紹介されてますんでね、これ見るべきですね。はい、クイワさん の, あのいつも使われてるアイコンもこれも載ってますんで、
あ、そうですね、はい、どこでも共通で、
はいはい、どこでも共通のやつですね、これ見てもらいたいですね。はい、我々としては福山さん の, あの顔出しは NG でこのポッドキャストでいきますんで、
はい、
見たい方は、50回続いた時にやるはずのタッグ、はい、2016年忘年会ですか、
はい、
これで見てもらえばいいですよね。
はい、
まあ、ただちょっとまあどう言ったらいいですか、多分最低でもまあ2万円ぐらいですかね。
びっくりしました今、
はい、はい、安かったですか。
いや
違うんですか。
はい、びっくりしました今。
もしか、あのワタミのあの飲み放題2時間で3500円ぐらいのやつでやって2万円取ろうかなと思ってるんで。
でも今からワタミ予約しておいてください。
ほら、クヨさんも乗り気じゃないですか完全に。
いや違います。おかしいな。あ、でもね、やっぱりあれですね、株が暴落しないうちにとは思ってますけどね。
いや、もうそんな暴落するわけないじゃないですか、もうそんな。この麗しい、今日
もうやめましょう、なんかこの褒め殺しみたいな。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、もう麗しい声で、もう麗しいお姿ですね。もうちょっと、もうそんな、そう簡単に出さないですよ、もう私も。はい。もう今までは、その、すぐクイハさんの写真とか、Facebook とか上げてましたけど、
はい、
もうこれからは上げないです。で、今からもう全部消しますから。
過去に上げて、年には年を入れる。
そう、年には年を入れてですね。はい、だってついこの間の大阪で打ち合わせた時も一度もウクヨハさんのあれでしょ、お姿上げなかったでしょ。
そうですね、
はい、もうそれちょっと深がつけていこうと思ってですね。
なるほど、
これでもう調子、車買おうかなと思ってですね。
すごい壮大な計画ですね。
ちょっとだいぶかかるかもしれないですけど。
そうですね、かかりますね。続けばいいですけどね。
続けることが大事ですね。いろんな方にもいろんなご意見いただいてるんですが、はい、皆さんおっしゃるのはやっぱり続けてくださいっていうことをおっしゃってもらえるんでですね、はいはい、ちょっとまあ週1回で続けていこうかなと思ってます、ね、まあ、はい、私も小山さんもなかなかちょっと昼間は忙しいんで、この番組は実際には月曜日に実は収録してます毎週、
はい、
で月収録して火水木でしっかり編集して金曜日に配信するっていうこのパターンでいこうかなと思ってます。で、まあ、週に1回なんでですね、そのまた最新の情報が届けられるかどうかっていうのはちょっと難しいとは思うんですけれども、この我々がこの今までMac をね、長いこと使ってきて、Apple製品を使ってきて、いろんなガジェットを触ってきたこの視点から切り込んでいきたいと思ってますんで、はい、特にもう私なんかこういうのが好きなただのおっさんですけど、クイワさんみたいに女性でこういうことを語れるって方、やっぱり私は少ないと思うんですよね。
お、そうですかね、
うん、でも他に紹介できる方いますか。
うーん、
でしょ、
そうですね、
もう私はこのポッドキャストを始めるにあたって一番最初に浮かんだのはやっぱりクイワさんですもんね。もともとうちの東京支部長といろんな話をユーストリームとかでやってたんですけど、
はい、
もうやつはブラック企業に勤めてるんで、もう夜最近捕まらないんですよ。
忙しいですもんね。
忙しいんです、ブラック企業なんでですね、
はい、
なのでもうクイハさんにお願いしようと思って、結構まあこういう感じで楽しくできるんでですね、これからもこの感じでいきたいとは思ってます、は
い、よろしくお願いします。
まあなんだかんだ言いながら第3回目の配信のもううまく流せそうな感じがしてきましたね。
はい、
ちょっとクイハさんのところ収録時間はだいぶなくなってるんですけれども、もういつもの編集でバツバツ切りますんで、
はい、
あ、はい、60分にきっちり収めて皆さんには聞いてもらいたいと思ってます、はい、ではそれではいつもの恒例のやつで私からいきますんで、はい、今日も聞いてくれて皆さんありがとうございます。ではバイニャー、
バイニャ
ー。とまあ、この形としては特集コーナーである、はい、あなたのおすすめに、まあ、
はい、
10分喋れますかね。実は喋れますけど大丈夫ですね、
多分、まあ、大丈夫かなと思います、
うん、大丈夫ですよね、
うん、脱線しなければまあ脱線してもいいか